皆さんこんにちは、知名度のゆうすけです。この度番組は始まることになりまして、まずはちょっと自己紹介の方をさせていただきたいと思います。知名度という名前で兄弟フォークデュオをやっています。兄弟の兄の知名度ゆうすけと言います。関西中心に活動していて、ここ三田市でも、いろんなイベントに呼んでいただいて、演奏をしたり、こうレコーディングをして、その音源を、販売したりというような活動をしていますが、中でも、学校公演に、学校に人権公演として、歌で、そういったメッセージを届けるというような、こともしております。普段は介護の仕事もしています。それをしながら音楽活動しております。知名度ゆうすけです。よろしくお願いいたします。で、以前ですね、フローラ88の方で、このハニー FM さんお世話になって、スタジオですね、フローラ88のスタジオで、3つぐらいのなんかコーナーを、設けて、確か優しさ半分こという、優しさに気づいたことを、皆さんからメッセージいただいて、それを紹介して、僕の方で感想をこう、言ったりとか、また、あなたの黒歴史を教えてくださいというような、失敗談を紹介するような、こともコーナーもありました。で、生歌コーナーっていう、ちょっとこれを、メインにしてたというか、そのスタジオで、その場で生放送で演奏して、歌でメッセージを届けていくと、ギターをこうアコースティックギターをですね、スタジオに持ち込んで、その場で演奏するというようなことをやっていました。本当にフローラの時もそうなんですけど、そのハニー FM さんにいろんなことを教えてもらいながら、なんかこうね、場所が変わった後も一緒にやらさせていただきたいという話を しておきながら、だいぶこう時間が経ってしまって、でようやくですね、ちょっとやろうということで、話が、進みまして、ちょっと今回、本当に、どんなことが起こるかわからないんですけども、挑戦して、いこうと、決意をして、走り出しております。で、まだ、こう、番組名も決まってないような、状況で、始まってるんですけども、近々の、その、知名度としての活動は、知名度ゆうすけソロで、この間ですね、4月の13日には、三田市の里の根ホールアクトスクエアで、岩瀬慶吾さんという19の、メンバーの方ですね、元19の、本当に、紅白にも出たすごい、偉大な、アーティストと一緒に、地元三田市で、ライブをすることができまして、平日の月曜日の夜にもかかわらず、多くの方にですね、来てもらって、曲の交換なんかもして、ものすごく盛り上がりました。で、岩瀬さん、以前、うちの家にも、来てくださったことがあって、で、うちの家のお風呂とかも使ってもらったんですけど、寝て、この、眠りにつく前の、夜ですね、うちの家のとこでは、こうギターを、二人で持って、なんかね、弾いてたんですよ。で、19の大ヒット曲の、あの紙飛行機曇り空はってという、曲が、13日にも、コラボでさせてもらったんですけど、その曲の、イントロを、じゃがじゃがじゃん、じゃがじゃがじゃんっていうフレーズがあるんですけど、それをね、こうやって弾くんやっていうふうに、岩瀬さんが、教えてくれまして、僕はもうそれをずっと思い出にしてて、忘れられなくって。で、ライブの中でも、僕教えてくれって言ってないのに、岩瀬さんがやってくれたんですって言ったら、ちょっと教えてくれって言わんかったっけみたいな、そこに引っかかってしまって、いや、確かね、僕言われてないけど、こう親切で教えてくれたんですよって言って、あ、そうか、言われてないのに俺やったんや、みたいな。なんかそっちの方に、ちょっと、なんですかね、岩瀬さん的にはちょっとこう意識がいってしまったんですけど、僕にとってはもう憧れのね、アーティストにそういう風に教えてもらって、また、岩瀬さんの方から13日のライブも、誘ってもらったので、 喜んで帰ってもらって、ね、僕の歌ってる最中もね、まあ、横で、聞いてた、まあ、スタッフから、後から聞いたんですけども、まあ、ずっと笑ってたと。僕の話とか、まあ、歌とか聞きながら、あ、ええな、みたいな感じで、僕自身も、岩瀬さんの歌はもうずっと聴いとけるな、というふうに、思って、なんか幸せなひとときでした。ちなみに、まあ、音響とかも機材僕が全部持ち込んで、やらさせてもらったんで、なんていうんですかね、こう、自分好みの、こう、音色というか、もう本当にもう、なんか全てが幸せな、瞬間でした。で、その週末ですね、18日、4月18日には、丹波篠山市の、この城跡の周辺でとっておきの音楽祭という、まあ、この障害がある方もない方も、舞台に立って、もう自由に表現できるという素晴らしい、まあ、音楽祭が、開催されて、それが第11回ということで、まあ、歴史のある、第1回の時から、僕は参加させてもらってたんですけども、その11回目も、101組ですかね、1組だけキャンセルがあって、101組、合計、まあ、10ステージ、10会場ですね、を、まあ、ぐるぐるこう皆さん回りながら楽しんでいるという状況の中でですね、僕が、最初に、こう、まあ、自分のステージ以外にですね、こう、知名度ユースケに出てほしい、手伝ってほしいということで、何ステージかこう、僕は回らさせてもらったんですけど、一つ目がですね、その田園公共ホール前の、玄関、会場番号は2でしたかね。まあ、そこで、手話歌ブースという、手話で、表現するのを主に、主とした、そういうステージが設けられてまして、だからその、ローの方ですね、まあ、耳が聞こえない方とかが、こう、音楽を楽しみに、まあ、来れるようにということで、まあ、手話通訳もずっとついてるんですね、そこには。で、その、一組目が、その丹波篠山市の市議会議員有志という、まあ、名前で出てて、10人ぐらいですかね、本当に半分、その市議会の半分以上の、半数以上の方が、十数名で、こう来られて、手話で、挨拶をして、で、その知名度の半分候補を歌うという。はい。まあ、一人一人手話でこう、ね、普段使わないと思うんですけど、そういうふうに勉強されてですね、もう全員がそうやって団結して、まあ、ね、いろんな立場があると思うんですけど、まあ、なんか本当に一つになって半分候補を歌って、てくれたという、歌ってたというか、その手話歌ですね、してくれてたので、まあ、それを僕がバック演奏させてもらったと、いう感じですね。はい。あ、で、もう一曲や、幸せなら手を叩こう。まあ、これも、その手話の表現がしやすいからというのもあってか、演奏みんなでされてましたね。はい。で、丹波ロア協会の皆さんとも、そこで共演して、その、次のぐらいですかね、次の次ぐらいに、淡路のニセターさんとの、舞台に立った時にちょっと事件が起こりまして、なんかね、準備不足で、本当に500人近くの、まあ、本当に全会場の、皆さんがバッと集まる大事なステージの時に、なんかね、待たせてしまったんですよね。もうその音が出ないということで、はい。うわ、どうしようとか思いながら、でも、淡路のニセターの、エビスさんとハマくんという、まあ、二人組なんですけど、三振で、こう、音をね、鳴らす。まあ、その三振の音が、ちょっとなかなか、こう、接続が出てなかって、ちょっとこう、手作りの、まあ、イベントなので、まあ、そういうこともあるんですけど、僕は本当にもう、手を何も打てなくて、もう、なすすべもなく、ただ、立ち、尽くしていたというか、で、横で、エビスさんが、すごいこう、つないで一生懸命やってくださったり、まあ、司会の方が、こうやってくれたりとか、まあ、そういうことで、僕、その、舞台が終わった後、ものすごく凹んで、はい。で、その後に、もう一回また、淡路のニセターさんと、今度は、小さな会場で、そのメインの会場より小さな会場での公演があったので、いや、今度は、ちょっとこう、念入りに、まあ、チェックをして、 さん望もうと思って、まあ、あの音響さんにちょっと、無理を言いまして、あの音のチェックをさせてもらって今度、1時半ぐらいですかね、1時半過ぎぐらいに、じゃあ、ちょっとあの知名度がゆうすけさんを呼び込みたいと思いますということで、淡路のリセターさんの、4曲目の時に助っ人として僕が登場したら、ボーカルの声最初出てたのにだんだん小さくなっていって、これやばいんちゃうかと思ったらついには出なくなりまして最悪やと思って、でもまあ一生懸命こうギターがあって弾いて、ギターは出てるんですよ。で、もう音響さんにこう、もうちょっとマイクちょっと出てないですね、変えましょうかってなって、変えましょうってやったんですけど、急いでこういろいろ準備してくださったんですけど、ほんまの最後のワンフレーズ、1行か2行だけ声聞こえたみたいな、はい、やったんですよ。もうほんま穴があったら入りたいぐらいの。で、4曲目だけ呼ばれて、ちょっと残念でしたみたいな MC でこう、はけていって、また来年チャレンジしましょうみたいなことも、蛭子さんからありまして、苦しいなって思ってたんですけど。で、まあそっから、僕の、ほんまのそのステージは夕方、4時ぐらいのスタートなんですけど、まあそれまでもちょっと僕他のステージとか見ながら回りながら、なんかね、気づいたことは、この演者の方ももちろん楽しんでるんですけど、この聞いてるお客さんの顔をですね、ちょっとね、もう大笑いじゃなく、もう微笑なんですよ。こう、はい、なんていうんですかね、もう止められないこのにやけ顔というか、あ、なんかすごい微笑んでるなというような皆さんの顔を見たときにね、まあ、これを引き出してる演者ってすごいなって。で、演者がその時に何をしてるかっていうと、まあ、いろんな格好をしてダンスして、それは健常者の方と障害を持たれた方がまあ混ざってやってはるんですけど、あ、なんかやっぱりこういうね、微笑みというか、もう本当に心の底からこうふわっと出た笑顔を作れる音楽祭すげえなと思って、で、周りでこう、動いておられるボランティアスタッフの、顔を見ると、その人もめちゃめちゃ笑顔なんですね。だからなんか、そういう笑顔になんか癒されてですね、僕、最後のステージ臨むことができて、まあ、最後は、ちゃんと音が出て、何のトラブルもなく、こう、終わることができたという感じで、すごいね、会場も盛り上がりまして、終了することが、まあ、できました。その10会場それぞれが、まあ、夕方ぐらいに、こう、最後のステージですっていうことで、出演アーティストが立つんで、まあ、ね、お客さん自体はこう、ばらけていくというか、変えられる方もおられるし、でもそんな中で、その、円能教、教会広場というところで歌ったんですけども、まあ、そこに集まってくださった皆さんの、顔はもう一生忘れないというか、もう本当に、ね、他のステージでも、見たことのある、その、微笑みというか、あれが、僕のステージでも、ね、そういう顔になってくれてた人もいたので嬉しいなと、思いました。まあ、まあ、地道にではあるんですけども、ずっとライブを続けて、こんな感じで、4月も、頑張って歌って、来ておりました。で、まあ、配信ライブも、YouTube の配信とか、ツイキャスというもので、こう、配信をして、遠くにいる方にも、こう、聞いてもらうという、機会も、作ったりもしています。また、検索してみてもらえたら嬉しいなと、思います。で、この、まあ、始まったこの番組なんですけども、番組名が決まってなくてって話したんですけど、実は、もう今の時点で決まりま、今の時点でというか、決まりまして、で、いろいろね、候補を挙げて、ハニー FM さん、ハニーさんにもこう相談して、こうタイトルバシッと、めっちゃええのが、決まりました。まあ、どんな番組にしていきたいかっていうことをまずちょっと、ね、話していきたいなと思うんですけども、まあ、以前やってた、まあ、優しさに気づいたことを紹介っていうことも、優しさ半分こっていうね、コーナーも、もちろん入れたいなと、思いますし、ちょっとこう、即興で、メッセージを、リスナーの皆さんからいただいたら、10秒とか、ほんま15秒とか短い、曲を、ここで、ちょっとギターを少しだけこう鳴らして、作ってしまうとか、まあ、そんな、コーナーも、考えたりしてます。で、あとは、 あのゲストを呼びたいなと思ってて、アーティスト仲間を、以前こう、呼んでやってたこともあったんですけども、本当にもっと身近な方とかも、声をかけて、もう例えば本当にこのハニーさんにこうメッセージを送ってくださってた、以前送ってくださってた方とか、その、知名度のファンの方であったりとか、なんかそういうことも視野に入れて、誰とでもこう話をしていきたいな、なんて、考えております。はい、ちょっとこう、ガチッとこう、決まってはいないんですけども、なんかそんな感じの、ことを喋りながら、進めていきたいなと。で、これちょっとこのメッセージの送ってもらう時の、送り先なんですけども、ハニー FM さんのメールか、もしくは、知名度のブログにコメントするなどして、何らかの方法で、ハニー FM でこう、呼んでほしいんですっていうことで送ってくださったら、ちょっと紹介していきたいなと思います。ちなみにハニーさんの、メールはハニーアットマーク FM822.com ですね。 honey@fm822.com になりますので、こちらの方に、どんなメッセージでもいいので応援というかね頑張れみたいなで困難してくれとかなんかそんなんでも構いませんのでよろしくお願いいたします。はい、そして番組名ですね。はい。悩みに悩んで決めた。はい。いろいろ候補としては、チャーハンというワードが上がったり、つながりやったりとか、何でしたっけね。なんかそういうあったかいさを感じるものがいろいろあったんですけど、僕ちょっとこう、ハニーさんが、これどうですかって提案した、そのフレーズにですね、ビビビッと来て、もう鳥肌が立って、あ、それ行きますみたいな。もう、ただでも、それを、提案してくれたのも、その知名度の新曲、最近の曲の中から、ちょっと、なんか探してきてくださったみたいで、タイトルはこれに決まりました。お砂糖ミルクはどうされますかと。知名度ゆうすけのお砂糖ミルクはどうされますかという、タイトルに、なりました。はい。なんか、きっかけ作りにもすごい持ってこいやなっていう、タイトルですし、なんていうんですかね、この曲にかけてるこの思いも、いろいろあるので、それもちょっと重ねて、なんかコーナーも作っていけたらなというふうに、思っています。とにかく本当に、どんなことでも、大丈夫ですので、メッセージをいただきましたら、ね、応援とか質問とか、それに、紹介しながら、またそれに答えていきながら、なんか皆さんと一緒に、こう、作っていけたらなというふうにも、思っております。はい。特に、この、短い、この曲を作るっていうのは、なんかもう名物にできたら、そっからもしかしたらね、なんか、思わぬ名曲が生まれる可能性も、はい、ありますし、なんか皆さんのこのメッセージが曲になったっていうのも、なんかそのつながりをもっともっとこう強くしていけるなというふうに、ものすごく希望を持っております。はい。で、せっかくなので、ちょっと今後のライブ情報も、お話、お知らせしたいなと、思います。まずですね、5月の、近場で行きますと、5月の17日に、ラベンダーパーク高、という場所ですね。これは高町にある、本当にね、ラベンダーが一面にバーンと咲き渡る、素晴らしい、場所があるんですけども、そこが、シーズンオープニングイベントということで、残念ながらのラベンダー咲いてなくて、ラベンダーは7月ぐらいなんですよね。6月後半から7月にかけて、主にバーっとこう咲いてくるんですけど、ちょっと、シーズンオープニングイベントということなので、ただ、そのラベンダーとは違う、この、なんていうんですかね、新緑というか、もうめちゃくちゃ綺麗な、山々の景色とか、その時じゃないと見れないような、感じられないような、そのロケーションなので、ぜひぜひこの5月17日日曜日もですね、楽しみに、もし来れる方は来てほしいなと思います。で、出演時間が今ちょっと調整中で、午前午後と、2回出演が、予定されているんですけども、入場料がかかります。これ、ラベンダー、 パーク、ラベンダーパークに入るのに、入場が500円で、子供は200円というような、料金がかかるんですけど、ライブ自体は、もう、観覧、無料で観覧してもらえるという、ことになっております。はい。雨天の場合も、ちょっとこう、建物がありまして、その中でするということなので、まあ、雨が降っても、来ていただけたら、ライブは、参加できるということになっております。で、もう一つ、6月の14日ですね、日曜日に、ミーコ&知名度祐介という、まあ、ツーマンライブが、また予定をしております。こちら、丹波市、白雲山宝生寺という、実は僕もまだ行ったことないところなんですけど、見分かれ公園っていうね、こう、水が、そこを起点にこう分かれている、いろんな方向に分かれているという、結構珍しい、こう、見分かれ公園っていうのがあるんですけど、本当にその近くにある、お寺なんです。その見分かれ、大体見分かれ公園をイメージしてもらったら、こう、そこを目指していけば、近づいていくというような丹波市の方で予定をしております。こちら時間が、午後から14時開演で、入場、前売りが2000円で、障害者割引で1000円ということで、ホームページで予約を募っております。はい、最後もう一個だけ、告知なんですけど、これ5月、6月って、今度は7月になるんですけど、だいぶ先なんですけど、7月の4日土曜日は、沖ノ島で、ライブをします。ちょっとね、遠い場所なんですけど、これ実は、とっておきの音楽祭が沖ノ島で開催されるということで、沖、とっておきの音楽祭と、とっておきの音楽祭 in 沖っていうことで、沖ノ島文化会館で大ホールで、開演が10時半ということで、まあ、1日、イベントやってる中で、知名度を、ゆうすけは、大内和彦さんという、まあ、ろう者の、同じ職場で働いている、大内さんと、ゆうかずという、コンビ名で、出演をさせていただきます。はい。詳しくは、ホームページを見ていただけると、リンクに、こう飛んでいけるので、ぜひぜひ、知名度で検索して、チェックしてもらえたらなと思います。はい。ライブ情報は以上になります。まあ、最後に、まあ、今後、この番組をですね、本当になんか聞いてよかったな、みたいな、ほっこりしたな、っていうか、癒されたな、みたいな、皆さんにこう、愛してもらえるような、番組に、なっていけたらな、と思いますので、ぜひぜひ、この皆さんの応援と、またメッセージ、お待ちしております。一緒に、皆さんと一緒に作っていきたいなと思いますので、どうか今後とも、よろしくお願いいたします。それでは、今日はこれで終わりたいと思います。お相手は知名度のゆうすけでした。ありがとうございました。